中継前に引き続き委員会を再開いたします。県民クラブ公明の柳田委員から提案のあった証人田中康夫さんの虚偽の陳述の件に対してご発言等ございますか。はい、林委員。
はい、下水道公社の改革の問題でですね、まあ、柳田委員の方から、田中康夫証人が前兆的な共通認識にあったという部分が、事象にあったという、認定の提案でございますけれども、私はそれに当たらないのではないかと思います。というのは、小林誠一氏がこの百条委員会で証言しております通り、この下水道公社の改革は、平成9年、県内の奈良県メンテナンス業協会、土屋さんが当時の下水道公社の佐々木専務理事と当時の太田土木部長に面会を申し入れ、陳情をし、ぜひ公社の改革を行い、長野県内業者にこれを発出してほしいという陳情がもうその時点から始まっております。さらには平成12年の9月の県議会におきまして、土木委員会で三井土木部長がその回答書の中で、県の方針の転換について、これを変えていきたい。こういう答弁もされております。さらには、平成10年の7月の3日、土木委員会で風間達之当時の議員がですね、風間達之議員が当時の三井土木部長に、下水道公社の発注はあまりにも県内ばかりなんで、もう少し県内に振り向けるべきだという証言です。それに対してですね、この月外での土木委員会で三井部長が回答書を示して、県の方針を県内優先に振り返るように今後変えていきたい。こういう答弁をされたんですね。だからそうした面で言うと、今、柳田委員が指摘された当時の土木部長、あるいは何人かの方々の認識が、そこに至っていないということも示されておりますけれども、長野県としての対応の方向としては、そういう流れもあったみたいです。またこの事件に言うと後になりますけれども、15年の9月県議会では、現在の県議会で前回一度この陳情書も採択しました。それは後の問題でありますけれども、それ全体のそうした県政の上に当たって、下水道公社改革の流れがあった中でのこうした今日に立ってきたという点から見ると、これは田中氏がこうした共通認識だという認識を持ったということですね。それは長野県の下水道公社のあり方の一連の流れを紐解いてみれば、私はそうした認識の問題は、個々の認識の違いがあったとしても、知事が認識を持ったというのも決して不思議ではないし、そのことは実証に当たらないと思います。
はい、他に。はい。はい。じゃあ、森。
私もですね、柳田議員提案の議長の問題について、発言させていただきますが、今まで今、林議員の方からですね、経過等については、ご指摘があった通りであり、これはまあ、この問題を当初認定するときに私も重ねて主張したところであります。それでですね、このような中で、平成14年12月25日付の、下水道公社改革の方向という、まあ、指示文書になるわけですが、11月25日に、まあ、小林氏が提案したとされる文書の方向性と、まあ、似ているということでありますが、指示の、まあ、政策方向にですね、このようなことが反映されていても別に、不思議はないわけで、指示がこの方向性が良いというふうに判断をすれば、それを採用して、取り組むということがあってはいいわけです。で、これが小林さんに影響されて、知事が独自に判断したものであって、全体的な、共通認識ではなかったっていうのは、非常に真っ当外れな言い分だというふうに思うわけであります。また、確かにいろいろ施策を実践していく流れの中でですね、知事が全体的な取り組みにしようということでやっていても、この改革はですね、緻密なものであって、なかなか受け止める側の職員の中で、受け止めに不十分さや、まあ、食いしない、まあ、不一致があったりするということは、まあまああるわけでありまして、そのことをもってですね、知事の証言は必要だと認定するわけにはいかないということで、私どもはこの認定に反対であります。
はい。はい、高野
さん。それぞれの委員会がお話ありましたけどですね、まず一番大事なことは、今の2つの文書 と、に基づいての田中康夫証人が指示をした件と、下水道交差改革の以前のやってきたのと、ちょっと問題が違いますので、これはっきりと分けていただきたいと思うわけであります。というのは一つは、今11月25日の文書と12月25日の文書が告示をしているということがまず一つありますが、その12月25日に出された文書に基づいて、田中康夫証人は指示をしたわけであります。その下水道事業の改革の問題については、先ほどでこの柳田委員が、ご指摘がありました通り、証人の、各証人の3名、まあ他にもありますが、まあ、該当していないようですが、特に小石村なんかは、平成14年12月25日以前に、下水道交差改革に関する具体的な話は、知事からはなかったというふうにも証言をされておるわけでありまして、まずその辺のところが、前兆的ではないという、まあそういった違いであります。まあその辺のところが、今回この証言に基づいて、これらが、今柳田委員が提案されたものだろうと、私も理解をしております。
はい、知事。もう一度おっしゃったですね、確かに知事の証言の中に、これは私での、発案、または、まあ、いわゆる、その道の業界の、いわゆる専門的な知識のある方から受けた、レクチャーによって私の意見としてここで発表させていただきたい。もしくは、これから私はここに改革したいんだというならば、別にそれは確かに事実だろうと思ってますけど、この段階では語り話をしているのは、すでに前兆的な意識があるという言い方をしているんですけども、前兆的な意識は別になかった。これから始まっていくんです。だから、これからスタートしたいんだというならば、それは別に問題ないんですが、あくまでももう前兆的な意識があったんだという認識をしています。少ないことも、おっしゃる認識の違いが一人か二人ならわかりますが、土木部長とか下水道課長とか、省の人間が、一番肝心な人間が、これからスタートしたっていうことを供述して、陳述してますので、証言してますので、今までの認識としてなかったということだけは間違いない。これから始まったんだ。で、これから始まったとなぜ言わなかったか。やっぱりそこに問題があったんじゃないか。ですから、これは偽装だというふうに思います。
はい。いやいやいや。そのご指摘のあったですね、平成9年、あるいは、三井発言というものもですね、確かにそういう話はあったわけですし、事実をお話になられたというふうに思うんですね。ただ、その、例えばその、議会がですね、陳情採択をしたり、あるいは、部長がですね、発言をしたことをもって、全校的取り組みとは言えないんだと思うんですね。部長が、その方向で検討をしたい。しかしながら実際には検討を進めた経過というのはないんですね。その前の年を思い出していただきたいと思います。平成13年、これ14年のところですけど、平成13年においてもですね、小林誠一氏というのは盛んにその話をしているんですね。求めているんです。そのことに対しても、一向に、その長野県というものに関して、あるいは下水道交差というものは、小林誠一氏のですね、考えを受け入れる。戦争的取り組みがあってですね、その中で反映される、あるいは議論のテーブルに乗るということは一切なかったんですね。で、このことが初めて、12月25日をスタート地点としてですね、テーブルに乗り、知事の指示が出ることによって、すべての職員が行動を始めていくと、議論を始める、市町村を説得する、こういう作業に入っていくわけであります。一部知事からしてですね、高見沢清水良議員がお話になられた、ここがまさに伝統的な取り組みに仕向けた原点でありましてですね、その前で西江さんがお話になったことも議会が陳情されたそのことも事実でありますが、これが伝統的な、取り組みの証拠にはならないというふうに思いますし、この知事の実証というものに関しては、皆さんのご理解をいただければというふうに思います。
以上で討論を終局いたします。それではお分かりをいたします。証人田中康夫さんは去る9月26日の本委員会において証言を求めたところ、虚偽の陳述をしたと認定するに賛成の委員の趣旨を求めます。
賛成する委員、反対3名。
はい、以上の結果をもって再委員着といたします。この際、調査報告書についてお分かりをいたします。論点整理が一応、 本日の段階で終了いたしましたので、本委員会の調査報告書の作成にこれから入ってまいります。骨子案の作成にあたっては、政府委員長にご一任いただきたいと思いますが、これにご意味ありませんか。はい。はい。委員長。
今、意味なしのご提供いただいたわけでございますが、その中でですね、今回、
今百条委員会を設置する経過の中で、当初議会がですね、正式に使用要求しているとでは考えられないような事実の記録が数多く出されました。で、今まで今回2月限界を前にして、8000億以上を超えるですね、予算を審議するわけでございますが、この県民から付託されてこの審議をする中で、今まで出されたですね、B 社が指示を必要とする B 社側から出された資料があまりにもですね、抽象的で、提案理由が明確に議会に対してですね、議会の求めるものになっていない。本当に正しく予算を審議している状況にないということが、前総務委員会から任されてこの百条委員会に出された経過の中にもあったわけでございますが、この最後の総括の中で、議会のですね、責任とか、ここら辺の部分のところにもですね、この際、触れておく方がいいのではないかなと、こんなふうなことも考えるわけでございますが、この点についてご意見がございましたら、お聞きをさせていただいて、それで、もし委員長の報告等々の中に入れさせる部分を入れさせてあげればと思うところでございますが、いかがでしょうか。
はい、石坂委
員。今、副委員長からご提案がありましたものも含めまして、コースのすべてを政府委員長に指示したいと思いますので、個別のことを議論していくときりがないと思いますので、お任せいたします。
じゃあ、それらを含めてご一任をいただくことにご意味ありませんか。採用決定いたしました。なお、骨子案の作成にあたりましては、論点整理された事項に十分配慮し、進めてまいりたい、まいりますので、何とぞ委員各位のご協力もお願いしたいと存じます。いいですね、これ。予定した承認事項は以上でありますが、この際何かご発言はありますか。ご発言はありませんので、はい。次回につきましては書面でご通知を申し上げます。以上をもちまして、委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。